動物園だよりです。今月は斉藤真也さんにお話を伺いたいと思います。斉藤さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて斉藤さん、3月に入ってから飯田市立動物園変わったことがあるということなんですけれども、それは何でしょうか？
はい、コンドル社の向かい側の壁の方に、展示物を、用意してあります。
はい、今回そのコンドル社の向かいの、建物の壁になるんですが、こちらに展示物ということなんですが、この展示物はどういった展示物になるんでしょうか？
はい、3月の3日が、耳の日ということで、動物の耳展と題しまして、動物たちの耳に注目して、展示物を、用意しました。
はい、なるほど。3月3日この3っていう数字ですね、それが耳に似ているということで耳の日、聞いたことありますよ。動物園でもその耳の日にちなんでの展示ということなんですが、これ具体的にどういった展示物があるんでしょうかね？
はい、動物たちちょっとよく見るとですね、耳にとっても特徴的な動物がいろいろいまして、ぜひそこに注目して、見てほしくって作りました。
はい、そういうことなんですね。で、私たちも今見ているんですけれども、この動物たち、ウサギの耳、リクガメの耳、そして先月もお話伺いましたアムルヤマネコの耳、そして馬の耳に鳥類の耳、さらにはペンギンの耳と、私たち人の姿としましては顔の両サイドにね、耳ってこう見てわかるような形ですが、確かに猫、馬、ウサギ、こういった動物はすごく耳っていうのがわかるんですが、それ以外にも言われてみれば耳ってどこの位置にあるんだろうなんて思う動物もありますけれども、この展示されている動物の中で斉藤さん、特徴的で面白いなって思う耳ってどんな耳がありますか？
そうですね、私が面白いと思うのがウサギの耳になります。
はい、
ウサギの耳って言われると長い耳を皆さん想像すると思うんですが、
はい、
ウサギももちろん、聴力が良くてですね、よく耳のいい動物で、で耳がいいだけではなくて、その長い耳のところですね、血管が結構張り巡らされていまして、
はいはい、
で暑い日なんかは、そこの耳にですね、冷たい風が当たると中の血管が冷やされて、それが体を循環するので、体の体温を下げることができます。
はあ、耳ってやっぱり音を聞くという役割のイメージありますが、動物っていろいろなんですね。体温調節する、そういう目的の耳っていうのがウサギの耳なんですね。
そうですね、耳よく聞こえるので、それと合わせてそういった体温調節ができるっていう役割もあります。
はあ、なるほど。これね、いろいろ見てると、そうなんだ、へえっていうのがね、いっぱいあるんですよ。これもそれぞれのね、動物の耳というふうに一枚一枚、展示があるんですけれども、この展示と同時に写真もね、アムールヤマネコならアムールヤマネコの写真に添えて、こう文がね、説明書きがあって、馬の耳はこれポニーの何くんでしたっけ？
ポニーの大五郎ですね。
そうでした、大五郎くんの写真に馬の耳ってこんなんだよって書いてあったりするんですけれども、これパネル展示の中にクイズもありますが、これはやっぱ 見に来る人には非常に楽しんでもらえるところですね。
そうですね、ぜひこのクイズに挑戦してみてください。
ちなみにこのクイズ、どんなクイズか出題だけいいですか？
はい、フクロウの耳の位置は、A と B のどちらでしょうというクイズになります。A が左右対称で、 B が左右非対称になります。
はい、この答えは飯田市立動物園に来るとわかる。これもですね、フクロウのね、写真と一緒にこう説明書きがあるので非常にわかりやすいです。さあ、 皆さんはどうでしょうか。フクロウの耳、実際に来てみていただきますと、左右対称の位置にあるのか、非対称の位置にあるのか、これ実際にね、動物園にいるフクロウですのでね、その様子も合わせて見ていただけると楽しめると思います。あと再度一番端の方に観察してみようっていうのがありますが、これは何の観察になりますか。
鳥類のことなんですが、はい、鳥は、耳の穴がですね、羽毛に隠れていて、なかなか見るだけだとどこに耳があるのかわからないと思うんですが、
はい、
うちの園ではですね、エミューだったりコンドルといった頭の方に、羽毛のない、鳥がいまして、
はい、
そういう子たちは耳の穴がどこにあるのかっていうのを、結構観察することができますので、
うん、
ぜひそういった子たちの耳を観察してほしいなと思って、作りました。
なるほど、観察してみよう。まあ、鳥類の中でもエミューとコンドル、こちらは羽毛がちょうどないので、その耳の位置をね、確認することができますよという説明書きがあるんですけれども、これもやっぱ実際に飯田市立動物園にお越しいただいて、そのね、斉藤さんが今お話しいただいたことをもう目の前で観察していただけたらなと思います。こちらの展示は今回、これ期限とかはありますか。展示の、
いや特にないので、じっくり見ていただけたらと思います。
はい、当面の間はこちらの展示やっているということですのでね、まあ、動物を見るのもよしですが、こういったこう飼育員の皆さんが工夫を凝らして、それぞれの建物、お部屋の前に展示物があるんですけれども、それと合わせまして今回の動物の耳展も見ていただいて、動物たちを見ていただくと、より本当に詳しく学ぶことができるんではないかなというふうに思いますね。さらに3月に入りまして、ふれあい再開というふうにお話を伺いましたけれども、斉藤さん。
はい、そうです。3月20日の土曜日からふれあいを再開します。
はい、これはやっぱりコロナの影響もあってしばらくやってなかったんだけれどもということで、日付が3月20日から再開予定ということなんですが、またこれいろいろに制限とかあったりするもんですか。
そうですね、やっぱりコロナのこともありまして、ちょっと人数制限の方はさせていただく形になります。
はい、でどういった動物たちに触れ合うことができるんでしょうか。
はい、ヤギだったり羊、モルモット、リクガメの予定です。
はい、まあ、おなじみの動物かと思いますけれどもね、お子さんだけではありません。大人の方でもたまには、ね、こう動物に触れ合う、その体を、毛並みを撫でるだけでもちょっと心がゆるっとしていただける、ほっこりとしていただけるんではないかなと思いますのでね。この触れ合いなんですけれども、動物との触れ合い、これ曜日とか時間っていうのはありますか。
はい、土日祝日に行います。で11時から11時半の予定です。
はい、曜日とね、時間が決まってますので、ぜひ皆さんそこだけちょっとご注意いただいて、動物園にお越しいただけたらと思います。ふれあい広場の再開、こちらは3月の20日からということですね。で土日祝日、時間は11時から11時30分の30分間となります。人数制限ということもありますのでね、まあ、ちょっと早めに来ていただいて様子を伺っていただけたらと思います。さて今回の動物園だよりは、3月から新しく始まりました展示物、動物の耳展と触れ合い広場が再開ということで、お話を斉藤真也さんに伺いました。斉藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。